ひばりクルマの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。まあ、年末になりまして、まあ、いろいろなことが今年の字とか今年の言葉とかですね、最近は評判悪いですけど、まあ、そういう話になってるわけですが、私はまあ、今年一番大きいことって、やっぱり僕は兵庫知事の問題だと思うんですね。まあ、その他に最近のシリアの、騒動とかですね、もちろんいろんな国際的なもの、まあ、ドイツもフランスも随分弱りましたんで、トランプ大統領の当選とか、まあビッグニュースもありますね。それから石破さんが首相になったとかいう、まあ日本のこともありますし、衆議院議員で選挙で自民党が大敗したとかですね。まあしかしもう春頃とか夏頃になりますと、この頃は時代の流れが早いもんですから、なかなかもう思い出せないようになりましたね。ちょっとね、これ、無駄話、ちょっとですね。実は、年を取ると、人の名前が出てこないと。で、これは、老化の印だというふうにみんなが思うわけですね。最近年取ってきて人の名前が出てこないんだよ。で、これが、老化を促進すると。つまり自分で、人の名前が出てこないことを、老化の原因にするということが、老化を促進すると。こういうふうに、専門の医者がだいぶ言っておりましてね、僕も何人か知ってますので、そうですかとか聞いたら、うん、そうですと。で、理由がもうはっきりしてんですよ。実はね、人の名前っていうのは小学校の時は、まあ小学校の友達が10人ぐらいとかね、親戚とかそのぐらいしか知らないと。近所の子。それから中学校になりますと、それに中学校の友達の名前とか先生の名前がプラスされる。高校もそう、大学もそうですね。そうすると、年を取るとともに、まあ、高校で卒業される方も会社に入ればそうですね。会社に入ればどっと名前がある。それから、ずっと社会に存在しますとね、新聞で首相の名前とかね、それから、有名な、例えばタレントの名前とか、さんまさんとかね、覚えるわけですね。歌手っつったらですね、やっぱ歌手の名前覚えるわけですよ。それから新聞に出てる、まあ、不祥事を起こした犯人とかね、そういう名前も入るわけです。そうするともう30歳ぐらいになりますとね、ものすごい人の名前なんですよ。それで40、50、60と行きますとね、もう昔の、例えば美空ひばりはもちろんのこと、もうずっとその前のですね、春日八郎とか、三橋美ちゃん知ってると。さらにその前の人たちも知ってると。それからまあそのうちね、例えば画家だとか小説家、まあ、作曲家滝廉太郎とかですね、夏目漱石とか小説家ですとね、それも全部覚えてる。おまけに海外のですね、習近平だったらいいんだけど、毛沢東とかね、鄧小平とかですね、中国だったら。もうスターリンとかですね、山ほど名前があるわけですよ。で、自分の知事から有名人から山ほどね、昔、自分と親しかった人の名前とかね、会社の同僚とか、そうしますとね、もう、本当はすぐには覚えきらないほど頭に入ってるわけです。ですから言葉は出にくいんですよ。だから出にくいということと、自分が、じゃあ、小学校の、じゃあまあ中学校でもいいな、小学校じゃあまりいいで、中学校とか高校の時にパッと名前が出てくる。それは2、30人だからパッと名前出てくるんですよね。今1万人だとしますよ。その時、まあ、100人、高校の時100人だとしますね。100倍の中から探すわけですから、頭がくるくるくるくる回ってて、で、ある人の名前を思い出そうと思ったら、歌手でな、この頃の人でとか、で、そしてまあ、ちょっとしか付き合わない人もいる、それをガーッと探して、ちょっと出してくるわけですから。それはね、やっぱり時間がかかるんですよ。それで、脳の負担も多いわけですね。それからもう一つね、僕はね、思うんですけど、僕はとても探求心が強くて、知識欲っていうんですかね。で、あれもこれも知りたいわけですよ。世界中も知りたいし、歴史もね、5万年からの歴史を知って、各、ローマって言ったらね、もちろん、シーザーとか、アレキサンダーとか、アレキサンダーはまあ、紀元前443年。じゃあ、アレキサンダー、マケドニアのアレキサンダーが紀元前443年にマケドニアから出発してとかね、ペルシャと戦った時のペルシャの王様はダレオス何世だとか、山ほどになるでしょ。そうするとね、私なんかもちょっと出るのが難しくなるんですよ。でその中から、例えば一人の名前を出すと。すると、相手はもしかしたらあんまり知らない人だとするでしょ?そうすると、こっちはもう100万とかいう数の中から出すんだよ。まあ、ある人は、例えば中学生であればね、100個から出すと。 こうなるんでね、僕なんか思いますけど、知識が増えるほどね、やっぱり出方は少しは遅くなります。まあ、少しはですよ。ほとんど変わらないんですけど、少しは遅くなる。それ特に、あの人何つったかなっていうな感じになるんですね。で、それはね、よくね、テレビなんかでね、僕の悪口言いたい人がね、武田はこの頃認知症になったんじゃないかと。いやいや、ちょっと知識をね、年取ってね、僕みたいに年取って新しく1000個ぐらい覚えますとね、やっぱり昔の記憶が少しずつ切れていくんでしょうね。新しいものがどんどん詰まりますから。まあそういうことで、ちょっと雑談最初からしましたけど、人の名前が出てこなくても決してしょげないことというのをひばりクラブの皆さんと落語界の皆さんにちょっと言いたいと思って言いました。ところで今日の話題は、今年はまあ、兵庫県知事選挙もね、新たにもう斉藤知事とかね、奥山議員とかね、山ほど覚えましたよ。覚えたっていうか、まあ、まあね、まあそういうこともありました。なんか県民局長とかね、そういうのずっと覚えましたね。その後ですね、僕はだけど、この一番大きな問題は兵庫知事の問題であり、その中で一番功績のあったのはやっぱり須田さんと、それから NHK 党の方ですね、今度市長選で敗れましたけどね。それで、その人たちが何をしたか。我々がゴーグルをかけて、NHK ゴーグルかけて、石油あと30年とか、ね、リサイクルするといいとか、もう間違いいっぱい入れるわけですよ。それをこう、打破してくれましたね。僕は1972年の石油ショック以来の日本の報道の間違いですね。これで初めて、須田さんと立花さんがね、それを打破してくれたという点で極めて高く評価してます。私はもう、あの二人は本当に偉かったと。歴史的な行事をしたと。で、これからね、私たちが本当にゴーグルをやめて、もう本当は NHK も朝日新聞もゴーグルをやめて、本当に日本人がこれを知らなきゃいけないという立場はありますけどね。立場はあるけど、本当に肝心なことはこう言うということをしてくれればね、僕は日本は本当に良くなると思うんで、まあ、ぜひしてほしいというふうに思うんですね。で、しかし、ちょっと私が引っかかってるのは、その後ですよ。まあ、斉藤知事の選挙が終わって、再選挙が終わって、斉藤知事が復活しましたね。それでまだね、前の状態を引き継いでるんですよ。斉藤知事はちょっとパワハラらしかったんじゃないかとかね。それからもちろん、NHK ゴーグルとか見てる人はね、私に対して、武田は斉藤知事が正しいと言うのか、なんて言ってくるでしょ。ちょっと混乱しますよね。僕はそんなこと言ってないわけですね。まあ、いずれにしても、兵庫県知事の問題はですね、マスコミとなんか利権関係者でしょうね、多分。その人たちが作り出した、まあ、嘘が8割、9割はあったと思ってるんです、僕今ね。全部 100% つってるわけじゃないんですよ。ですから、まあ、なんだか知らないけど、気分が悪いんでしょうね。私の悪口言う人はなんか、こんなこともあるんだ。それはそんなことあります。社会ですからね。それから政治の世界ですから、まあいろいろ言えないこともありましょう。だけども、全体として、兵庫県知事の問題っていうのは、日本国にとっては良かった。まあ、斉藤知事には申し訳ないか、悪かったけどね。だけどまあ、全体としては、日本社会が少しは明るい方向に向いたかなという意味で、私は良かったなと思うんですね。僕はね、嘘をつく社会っていうのはダメだと思うんですよ。結局日本がね、2000年もっていうか、歴史的に言えば2000年も、考古学的に言えば5万年。やっぱり平和な、いい国であった。そこに住んだ人は随分それで幸福だったですね。戦争があったり、嘘があったりすると不幸になりますよ。で、まあ、隣の中国がね、中国の方に悪いんですけども、本当の事実ですから仕方ないんですが、中国人って本当嘘つくんですね。ご本人たちも知ってるんですよ。ですから、まあ、ある時に、中華料理を食べるときはテーブルは何で丸いのかと聞かれたことがありましてね。これは僕は中国の人から聞いたんですけど、中国の人は嘘をつくと。だから政府も全然信用できないし、地方政府も信用できない。取引先も信用できない。みんなが嘘をつくと。自分のために嘘をつく人の集団にいると。そういう集団の中で、生活するってことになると、信頼できるのは親族とか、まあ、そういう人だと。で、しかも一緒にご飯を食べて、毎日を過ごさないとなかなか人間としては信頼できない。まあ、従ってですね、そういうことができるように、 まずは丸いテーブルで顔を見ながら食事をするんだと。食事というのが非常にそういう点では人の信頼性を確認することができるというのを中国の方から聞きました。それでそれを他の人にもそうですかと2、3回聞きましてね、僕のやり方ですね。それでだいたいそういうこと言っておりますので、そういうふうに答えてるということなんですね。ですから日本人がですね、だいたい一人で小さなちゃぶ台をこう食べて、それでそれぞれっていうのはやっぱり日本の中に嘘がなかった。これは私もね、川の私の船頭さんの話だとか、旅館の女中さんの話とか、このひばりクラブの中で何回もしてますけども、やっぱり日本は現在の日本に来られる観光客の方もね、日本に来て日本人がこんなに親切で嘘をつかないのかと思って感激しましたと、いうことを随分書いてます。私はそれに対して批判するんではなくて、いや、そんな人もいないよ、もっとぶっきらぼうもいるよっていうふうに批判するんじゃなくて、日本のいいところをね、嘘をつかない民族、親切な民族ということを僕らが相互に確認してですね、嘘をつく人とかね、いますから、嘘をつく人とか、それから、意地悪な人もいますからね、そういう人はそういう人でいいけども、ちょっと嘘はやっぱりあんまり良くないですよとか、意地悪にするんだったら同じことだから親切にしたらどうですかということで、世界でもやっぱり稀に見るね、嘘をつかない親切な民族、というのを育てていきたいなと僕思ってるんですね。それ反対の人は反対の人で、私はそれが反対だからこんな意地悪を言うんだって言ってもらった方がいいですね。それから、もう一つは今度の兵庫県の問題で終わったのにまだね、嘘を付き合ってるところがちょっとあるんですよ。ええー。特に今度僕が印象的なのは弁護士の人っていうのは、嘘を言って裁判をやるっていう感じなんでしょうね。ただ日本は、ヨーロッパはそうですよ。ヨーロッパは嘘をつきながら裁判をやってきます。だから弁護士さんがそういう気持ちになるのもわかるんですけど、日本はお知らせでですね、裁判の時はお知らせで、申し訳ございませんでした。私がやりました。というのが日本なんですよ。これについてですね、ヨーロッパかぶれ、アメリカかぶれした人がね、自分で罪を自白するなんて馬鹿らしいなんて言ってるんですけど、それはどっちの文化が優れているかという問題であって、私は日本の文化の方が優れていると思いますよ。なんか犯罪を起こしてしまう。出来心でなんかしてしまう。それを正直にね、やっぱり白状するというのがやっぱり日本の文化であり、これは世界でも稀に見る文化ですけども、稀に見る文化だから悪いってことはありません。稀に見る良い文化だと私は思うんですね。そういう点で兵庫県知事はせっかく、須田さんとかね、立花さんが明らかにしてくれたのに、またぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ嘘をつき合いをやってるんですよ。どのように嘘をつくか、何を隠してるか、相手がこれを隠してんじゃないかなんてことばっか言ってるんで、この際ね、ああいう騒動があって兵庫県民がもう一回投票して、また斉藤知事が当選したわけですから、我々が悪かったぐらいの一言言ってくんなきゃね、私たちが県民に再度判断を仰いだのは誠に政治家として恥ずかしいと。今後は、政治については県民の模範になるような議会であり、政治家であり、県庁でありたいという宣言ぐらいはね、今年のうちにしてほしいと僕は思います。で、この日本人なのになぜ嘘が前提になってるのか、あれほどの事件があって、兵庫県知事の再選挙というんで、もちろん投票も大変でしたし、お金もかかったし、全部兵庫県民が被ったわけですから、その兵庫県民がお金も被り、県の政治の停滞もあり、それからその間の公務員の随分給料なんかも無駄に払ったでしょうね。それを全部兵庫県民がしたにもかかわらず、まだ謝罪もないんですよ。謝罪はいろいろありますよ。単に県政がしばらく停滞して申し訳なかったっていうのもあるし、それから百条委員会なんかはものすごく僕に言わせれば悪いことしてますからね。それから、自殺されたからっつって、全部罪が解放されるわけじゃありませんから。こういう、局長でしょ。おまけに県民局長ですから。やっぱりね、僕はね、いろいろな意見ありますけど、県民局長という人がね、やっぱり勤務時間中にね、1日4時間もね、他の仕事してたり、それとも女性と付き合った写真をですね、県庁のパソコンの中に保存してたり、やっぱり僕は悪いって言った方がいいですよ。死んだ人に悪口言っちゃいけないじゃないです。 それはね、死んだ人は死んだ人でかわいそう。かわいそうっていうかね、自分の罪で死んだんであればですね、それはやっぱりかわいそうというのはちょっとね、地方公務員の局長クラスとしてはね、ちょっとカバーしすぎだと私は思います。やはり正直に、石川五右衛門悪いんだったら石川五右衛門悪い。ネズミ小僧が悪かったらネズミ小僧悪い。いいところもあったけど悪いということはやっぱりはっきりとね。ですから兵庫県知事の問題は大功績が須田さんと立花さんね。それから、まあ頑張ったのが、まあ斉藤知事でしょう。それからダメだったのが、なんか追及する議会とか、それからなんか、斉藤さんじゃない人が当選した方がいいと言った22の市長さんとか、それからマスコミとか。まあ、そういう人たちは悪かったから、やっぱり悪いと、やっぱり一旦言ってね。で、今後再び、こういう県庁の中で不倫が横行したり、公的パソコンを私的に使ったり、8時間の勤務のうちなんか4時間ぐらいなんか他のことやってたりっていうのはね、ことが起こらないように。県の方もですね、県の何か、県庁のなんか、団体があればね、そういう任意団体でもいいけど、我々が監視して、いい県庁を立ち上げてきますと。まあ、いうような宣言をね、やっぱり今年が終わるまでに、やっぱりやるべきだと。前向きにやるべきだと。私はそう思いますね。悪いことは悪いと。言っていいと。例えばその人が亡くなっても、悪いことは悪いと。これは別にその亡くなった人を非難することにはなりません。人間は悪いことは悪いんですから。それで、やっぱり嘘をつかない日本にね、親切な人の多い日本に、自分が自分の力でやるだけやれればいいと、まあ、いうふうにね、考えていただいた方がいいんじゃないかと私は思います。